娘なんかも富山にいるんですけど、その孫もやっぱり家へ来るとまず何をするかというとお水を飲みに来るんですよ。やっぱり育児の水が美味しいっていうことで、まず水を飲んでからっていう感じでですね。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは今月のゲスト、黒部観光ガイド育児会長米谷清美さんです。ガイドとしてのやりがいや育児のおすすめなどをお聞きします。お楽しみに。さて、今月のゲストは黒部観光ガイド育児会長の米谷清美さんです。米谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、育児観光ガイドの皆さん、どのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、育児のお水の案内ですとか、食べ物を寄っていただきたいお土産屋さんとかを案内してますね。
県外の観光客の方多いんですか。
そうですね、コロナの前は県外の方多かったんですけど、コロナの間は富山県の方たちだけを案内していたんですよ。そうするとやはり皆さん家なかなか来れなかったという方が多くてですね、これ行きたかったんですよという方も結構おられましたね。だ、そういう富山県内の方たちを2年間ぐらいは案内していました。あと、これから始まってくるのはツアーだと、この間は広島から来たとか、いろんなところから集まってこられるツアーなんかあるんですよ。そうそう、そういう人たちも今から増えていくと思いますけどね。はい、ですから本当にこういう機会がないと、コロナはそういう段階の時だったので、県内の方たちたくさん案内できてよかったと思いますね。はい、
今黒部観光ガイド育児の皆さんって何名ぐらいで活動されてるんですか。
27、8名ですね。はい、
年間でいうとどのぐらい活動されてますか。
今まででしたら年間大体5000人ぐらいだったんですよ。それがもう本当に去年なんか5、60人やっとみたいな感じで、本当はですね、20年目で10万人達成っていう予定をしてたんですけど、コロナが来てしまってできなくてですね、で、多分来年あたりは10万人達成になると思うんですけど、それを目指して頑張ってます。
米谷さんご自身は何年ぐらいされてらっしゃるんですか。
と、発足からですから20年になりますね。はい、最初からいました。はい、はい、
何かきっかけってあったんですか。
はい、黒部市が観光ガイドを募集した時に、その時に勧めてくださる方おられたので一緒に参加したのがきっかけですね。
その方も今お続けですか。
もう高齢で、その方もちょっと足も悪いので、昨年引退していただいたんです。で、私が本当に街歩きする時にはその人に孫を預けて、おば車で引いて遊んでいただいている間に私は街歩きをしたりとか、そういうね、いろんな思い出がありますね。はい、
20年間続けていらっしゃると、こう人のつながりとか思い出ってたくさんできるんですね。どんなところにやりがいを感じていらっしゃいますか。
そうですね、やはり歩いて終わってから皆さん楽しかったわとか、やはり自分で歩いたらこんなところは行けなかったかもしれないとか、一つ一つにいろんな説明をしていただくと、こういうのだったんだって、知識がもうね、分かったというか、教えていただいて本当に楽しかったですって、充実しましたみたいなこと言われると、でまた来たいですって言われると、皆さんやっぱりじゃあもっと勉強しようって、いろんなことをね、またいろんな人に聞いて教えてあげんなんねっていう、そういうね、思いが出てくるので、そういうのも楽しみ、勉強できるっていうのは楽しみですね。はい、
では逆にご苦労な点っていうのはいかがですか。
そうですね、やっぱりボランティアをやってると、どうしてもツアーなんか入ると断ることはできないので、やっぱり必ず出なきゃなりませんので、それについていろいろ、これを出るためにはどうすればいいかとか、いろいろまず考えるんですよ。で、こんな時間をこうやってとか、そういう時間の使い方が上手になる、なりますし、そういうのも苦労というか、そういうのも楽しみですよね。
ご苦労もそういう楽しみにね変えられてしまうっていうのは本当にねやりがい感じていらっしゃるんだなって思います。ご家族の方は何かおっしゃってないですか？
もう諦めてるみたいですね、はい、あそうって感じで今日はどこどこ行かんなんか、あそうって、じゃあその後ねとか、もう買い物連れてってもらう状態なので、午前中ツアーあるから午後からにしてとか、じゃあ分かったよみたいな感じでも、はい、
家族の方はこう一緒にガイドやろうかななんてお話してませんか？
いや言わないですねよそ遠くから見てるって感じで。でも娘なんかも富山にいるんですけど、その孫もやっぱり家へ来るとまず何をするかというと、お水を飲みに来るんですよやっぱり育児の水が美味しいっていうことで、まず水を飲んでからっていう感じでですね、少なからず影響は受けてるのかもしれないですね
そういった若い方たちがこの育児のいいところを今度は伝えてってくださるといいですよね。
そうですね、それを期待していますね。私ら の時代が、ね、終われば今度は孫たちが頑張ってくれるように、今そのために一生懸命頑張ってますけどね。
黒目指すストーリーヒューマン、
たくさんあると思うんですけど、育児の魅力ってどこだと思われますか？
育児はですね、せかせかしてないっていうか、皆さん優しい方ばかりですし、ゆったりとした生活ですね。ですからスローライフ、食べ物もそうですし、街もそうですし、生活もそういう洗い場に行ってお洗濯っていうのはなんかせかせかしてないじゃないですか。でそういうところでお客さんが来られてお話をしたりとか、お洗濯、地元の人との会話があったり、そういうのは結構楽しいんじゃないかなと思いますけどね、はい、そういうところがいいと思います、はい、
でも県内の方や県外の方に何かこうご紹介されるってなると、どういったところをご紹介されますか？
そうですね、今だと本当にいろんな、少しずつできてきましたし、お水はもちろんですけど、地元だと海底地下道とか中橋とかもありますし、全体の観光を目指して今ここ黒部ができましたので、そういうところで黒部の美味しい野菜とかお米とか買っていただいて、育児 の魚の駅で魚を買っていただいて街歩きをして、でいろんなところが今度紹介できるようになってきましたから、そういうものが一つになればいいかなと思いますけどね、
はい、こうやって一つ観光客の方に大きな観光みたいなのがあって、でも小津だったりこう静かなところを歩いたりっていうところっていうのは、こう生活にちょっとこう密着してるところありますよね。
そうですよね。でさ、そういうところを味わっていただく、行くの、黒部市の生活を味わっていただくっていうのはいいのかなと。それが一番気持ち的にも、お土産ももちろん買っていただきたいんですけど、ゆっくりと地元を楽しんでいただくのが私たちのおもてなしかなと思いますけどね。
今後なんですけど、20年続いたこの活動をどんな風にしていきたいと思ってらっしゃいますか？
やっぱり今はこれからはエコの時代なので、街歩きするにしても高齢化していますし、できれば電気自動車に乗ってゆったりと観光していただいて、その電気自動車を、水があるところなので、それを水力電力に変えてですね、それを電気に変えてって走らせる、そういうのがあったらいいのかな。そうすればなんか皆さん、黒部っていいよねって、エコの黒部だよねって思っていただける、でたくさん出ているそのお水、皆さん見てかれるんですけど、やはり心の中で私たちちょっとね、心が痛いんですよ、こんなにたくさん水流してみたいな言われると、やっぱりそれをもう最大限の使い方をして、各家庭で小水力の電力をできればもっともっと楽しいその、ね、展望が開けるんじゃないかなと思って、そういうのを孫たちに、そういうのを考えて頑張ってもらいたいなって気持ちもありますよね。
その街歩きを楽しむってことだけじゃなくて、その先々の未来を考えていらっしゃるのがすごいなと思います。
本当に何を残せるかといえば、自然ね、このエコーの、そのお水を私たちも大事に使って孫たちに引き継ぐと、その孫たちが今度そのお水を使っていろんなことを考えてくれる、そういうのはなんか本当に楽しいじゃないですか、それが私たちの役目かなと思いますけどね。
米屋さんを拝見していて本当にあの何でも楽しんでいらっしゃるのがすごく伝わってきます。ま
あ、よくあのガイド始めた時はガイドはね楽しくないと続かないよって言った人もおられて、何でもやっぱり辛いこともみんな楽しいように持ってこうっていうのがね皆さんの思いだと思うんですよ。
じゃあこれからもどうぞあの続けていただきたいと思います。
はい、元気な限り続けたいと思います。であとあの人材を育てて次あの引き継ぎたいなと思ってますけど、はい、
ということで、あの今日はね本当に私まで楽しい気持ちにさせていただきました。
今月のゲストは黒部観光ガイド育児会長の米屋清美さんでした。
米屋さんお忙しい中本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、
黒部ザストーリーヒューマン。いかがでしたか。米屋さんは花のある方で温かい話し方に引きつけられてしまいました。観光ガイドさんの情報や黒部の観光について詳しくはホームページ黒部めぐりなどをご覧ください。来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は7月22日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。